明けましておめでとうございます。2021年1月1日発行、声の広報大崎広域第139号、そして特集号をお届けします。まずは表紙をご紹介します。今回の表紙は令和2年度防火ポスターコンクールで最優秀賞に選ばれた大崎市立古川第四小学校6年武田メルさんの作品です。防火の輪、備えてつなぐ地域の輪という標語とともに中央に大きく描かれた消火器で背景の燃え上がる炎を消す様子が描かれ、火災予防を呼びかける内容のポスターです。続いては目次のご案内です。新年の挨拶、令和元年度決算、給与・定員管理の状況、保奈美園情報、議会情報、環境衛生情報、消防情報、試験・講習情報、そしてパレット大崎インフォメーションの順にお届けします。ではごゆっくりお楽しみください。
新年の挨拶、大崎地域広域行政事務組合管理者、大崎市長伊藤康氏。新年明けましておめでとうございます。皆様には健やかな希望に満ちた輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。本年3月で2011年の東日本大震災から10年を迎えようとしております。年々自然災害が大規模化する傾向にあり、昨年の7月3日から約1ヶ月にわたり日本の広い地域に大雨をもたらした令和2年7月豪雨は、日本全国で多大なる被害をもたらしました。被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。当組合消防本部では、大規模自然災害等に対応するため、新たに水陸両用車や救助工作車を配備し、昨年10月3日には消防、警察、自衛隊など約520名の参加のもと、令和2年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練を実施してまいりました。県域住民の安全安心の確保を図るため、引き続き厚生市長や地域の消防団などと連携しながら、さらなる予防防災機能の強化に努めてまいります。令和2年2月より着工しましたゴミ焼却施設、西地区熱回収施設の建設工事は、現在まで大きな事故や遅れもなく順調に進捗しております。当施設はゴミを焼却する際に発生する熱エネルギーを回収し、発電や温水として利用することができ、発電した電力は当施設や隣接施設で利用され、さらに余った電力は売電されるなど、低炭素社会や循環型社会の構築に寄与する施設を目指しております。令和4年4月の本体供用開始に向け、今後も周辺地域との協議を進めながら、施設と周辺地域との共存を目指し、建設工事の進捗管理に鋭意努めてまいります。当組合ではこれらの消防業務や環境衛生業務のほか、福祉型児童発達支援センターである保奈美園や、県域の障害学習拠点機能を担う大崎障害学習センターパレット大崎の 管理運営など、今後も厚生市町との連携を密に図りながら、共同処理事業のさらなる充実に努めてまいります。県域住民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。本年の干支牛は、古くから酪農や農業で人々を助けてくれる存在として重要な生き物でした。大変な農業を地道に最後まで手伝う様子から、牛年は堅実に物事を進めるや発展の前触れを表す年になると言われております。新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大状況から、活動が制限されるご時世ではございますが、干支にあやかり、本年が大崎県域のさらなる繁栄の足がかりとなりますことを願い、県域住民皆様のますますのご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。
続いては特集、令和元年度決算報告です。令和2年10月22日に開催された組合議会定例会で認定された令和元年度一般会計の決算をお知らせします。まずは歳入です。歳入合計は86億6,419万4,000円です。歳入の内訳をご説明します。歳入全体の 76.1% を占める分担金及び負担金は、厚生市町からの負担金等で65億9,617万5,000円となっています。この中には東日本大震災にかかる震災復興特別交付税相当分にあたる負担金7,569万2,000円が含まれています。次いで消防車両の購入や西地区熱回収施設等整備事業などにかかる地方債借り入れによる組合債が6億410万円で、全体の 7% となっています。その他、前年度の会計で収入から支出を差し引いた金額を持ち越した繰越金が5億6,057万5,000円、最上使用料やゴミ処理手数料などの使用料及び手数料3億9,589万7,000円、諸収入が2億3,546万7,000円、繰入れ金が1億6,876万3,000円、国庫支出金が5,539万6,000円、県支出金が2,731万9,000円、財産収入が1,988万円、寄付金が62万2,000円の順となっています。続いては歳出です。歳出合計は85億6,278万円です。歳出の内訳をご説明します。歳出全体の 51.6% を占める衛生費で44億1,605万円となっており、ゴミ処理施設や飼料処理施設、斎場の運営費、西地区熱回収施設等整備事業費に充てられました。次いで消防費が30億2,168万6,000円で、全体の 35.3% となっており、救急・消防活動や鳴子消防署、車庫建築工事に充てられました。その他、交際費が4億7,676万2,000円、教育費が2億7,116万6,000円、総務費が2億3,238万8,000円、民生費が1億2,303万2,000円、
議会費が2169万6000円の順となっています。こちらの記事に関する問い合わせは、事務局総務課、電話番号は 23-2325 です。続いては、給与・定員管理などの状況です。組合における人事行政運営の公平性や透明性の確保を目的として、組合職員の給与などの状況を公表します。はじめに、職員の任命及び職員数の状況についてお知らせします。令和2年4月1日の職員の採用状況です。一般行政職が男性2人、女性2人、消防職が男性10人、女性2人、合計16人となっています。次に、令和元年度における職員の退職状況です。定年退職が男性5人、女性は0、鑑賞退職が男性1人、女性0、その他が男性4人、女性0、退職者の合計は10人です。次に、年度別職員数の状況です。令和元年度が417人、令和2年度は423人です。続いて、給与の概要についてお知らせします。令和2年度当初予算ベースの職員給与費の状況です。職員数は426人。給料総額は14億1321万4000円。職員手当は3億9767万円。期末勤勉手当は5億6587万1000円。一人当たりの給与費は557万9000円となっています。次に、令和2年4月1日現在の職員の平均給与月額、初任給の状況です。一般行政職員は平均年齢が42歳6ヶ月、平均給料月額が28万7170円、平均給与月額が32万8927円、消防職は平均年齢36歳11ヶ月、平均給料月額が27万1381円、平均給与月額が32万4267円となっています。初任給については、一般行政職、消防職ともに、上級職が18万2200円、初級職が15万600円となっています。職員手当の状況です。期末手当、勤勉手当については、6月期、12月期ともに、期末手当が 1.3 ヶ月分、勤勉手当は 0.95 ヶ月分で、合計、期末手当が 2.6 ヶ月分、勤勉手当は 1.9 ヶ月分となっています。続いて、令和2年4月1日現在の特別職の報酬等の状況です。報酬は年額、給料は月額で表記しています。管理者報酬21万6千円、副管理者報酬15万円、常勤副管理者給料61万5千円、期末手当6月期、12月期ともに 1.7 ヶ月分、合計 3.4 ヶ月分。教育長報酬10万2000円。議長報酬14万9000円。副議長報酬13万円。議員報酬11万3000円となっています。給与、定員管理などの状況に関する問い合わせは、事務局総務課、電話番号は 23-2325 です。
以上で特集記事を終わります。
続いてはほなみ園情報です。季節をいっぱい感じた親子遠足。ほなみ園の秋の遠足は親子で国立花山少年自然の家に行きました。自然の家のホールではお家の人が引く毛布に乗って今流行りのキャラクターになりきって鬼の的を倒すゲームをしたり、子どもたちが大好きな音楽に合わせてダンスを踊ったりしました。外遊びでは広場の傾斜を利用してソリで遊んだり、アスレチックをしたりと元気いっぱい体を動かして遊ぶ姿が見られました。またどんぐりや松ぼっくりを見つけたり、落ち葉のふかふかの感触を足で踏んだりと、秋の自然を親子でたっぷり味わいました。コロナ禍でしたが素敵な思い出になりました。親子で一緒にスポーツリトミック、療育参観保護者研修会。11月20日に療育参観保護者研修会を行いました。今回はスポーツリトミックの講師として阿部めぐみ先生、佐藤正弘先生をお招きし、親子で一緒にリトミック遊びを行いました。キーボードやマラカスなどの楽器に合わせて体を動かしたり、子どもたちの大好きなカレーを題材にしたまねっこ遊びをしました。子どもたちは音に耳を傾け、楽しみながら体を動かしている姿が印象的でした。保護者からは、親子で触れ合いながら一緒に楽しむことができたなどの感想が聞かれました。今回の研修会のテーマであるリトミック遊びは、運動発達の要素がたくさんあり、親子で楽しみながら体の使い方を学ぶ良い機会となりました。次に開放授業みんなの広場のご案内です。お子さんの発達について、言葉が遅い、友達とうまく関わって遊べない、偏食があるなど、発達の悩みや養育上心配のあるご家庭を対象に、一月に2回、毎月第1、第3火曜日に相談や園児との活動を行っています。お気軽にご相談ください。開催日は1月12日、1月26日、2月2日、2月16日、3月2日です。時間は10時40分から12時まで。場所は大崎広域ほなみ園です。参加については3日前までに電話でご連絡ください。ほなみ園情報の記事に関する問い合わせ先は、大崎広域ほなみ園。電話番号は53-2050 です。以上で、ほなみ園情報を終わります。
続いては議会情報です。議会報告です。まずは、令和2年10月22日に開催された、令和2年第3回組合議会定例会の結果について報告します。報告が1件、議案が4件提出され、原案の通り、同意、可決、認定されました。また、請願が5件提出され、継続審議となりました。内容については次の通りです。報告第3号、専決処分の報告。こちらは、交通事故にかかる和解及び損害賠償の額を定める報告がありました。議案第11号及び第12号、教育委員会委員の任命について、こちらは本組合教育委員会委員に大宮信彦氏と佐藤邦夫氏を任命することに同意されました。 議案第13号令和2年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第2号こちらは主に寄付金地域防災組織育成助成金を活用した備品購入費の増額補正職員の人事異動に伴う補正で歳入歳出それぞれ119万1000円を増額し予算総額を132億3669万4000円とする補正予算が可決されました。議案第14号令和元年度大崎地域広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算認定について、こちらは先ほどの特集でお知らせした令和元年度の一般会計決算について認定されました。請願第1号東部最上整備事業の名称変更等を求める請願、請願第2号第3号東京電力福島第一原発事故により発生した放射能汚染農林系廃棄物の処理に関する請願、請願第4号焼却施設の設置及び運営に関する請願、請願第5号東京電力福島第一原発事故による放射能汚染農林系廃棄物の処理に関する請願、これらは請願審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査が終了するまで閉会中の継続審査とするものです。次に令和2年11月30日に開催された令和2年第4回組合議会臨時会の結果について報告します。議案が2件提出され、原案の通り可決されました。また令和2年第3回組合議会定例会で継続審議となっていた請願5件についてはいずれも不採択となりました。内容については次の通りです。議案15号大崎地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例及び大崎地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、こちらは地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、期末手当の支給月数を年間 0.05 ヶ月分引き下げる改正について可決されました。議案16号令和2年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第3号、こちらは主に議案第15号の給与に関する条例の改正に伴う職員人件費などについて補正計上するもので、歳入歳出それぞれ282万6000円を減額し、予算総額を132億3386万8000円とする補正予算が可決されました。請願第1号東部最上整備事業の名称変更等を求める請願、請願第2号第3号東京電力福島第一原発事故により発生した放射能汚染農林系廃棄物の処理に関する請願、請願第4号焼却施設の設置及び運営に関する請願、請願第5号東京電力福島第一原発事故による放射能汚染農林系廃棄物の処理に関する請願、これらは請願審査特別委員会に付託されていた5件の請願についていずれも不採択と決定しました。次に教育委員会委員の紹介です。令和2年10月22日に開催された第3回組合議会定例会で任命の同意があった上町教育委員の大宮信彦氏、鹿間町教育委員の佐藤邦夫氏が本組合教育委員会委員に任命されました。以上で議会情報を終わります。 ここで大崎ふるさとづくり基金事業みちのくの宝島大崎をご案内します。こちらは地域づくりに貢献する実践団体を支援助成する事業です。助成対象は大崎県域で活動している団体で、大崎県域1市4町の複数の市町に在住する実行委員により組織されている広域的な実行委員会体制を確立している団体、または確立できる団体が行う事業のうち、公益性、公共性のある事業です。今回は、令和3年8月1日から令和4年3月31日までに実施する事業が対象です。助成金額は、助成対象経費の2分の1以内で、管理者が認めた額、審査委員会にて助成金交付の可否及び助成額を決定し、申請者に通知します。申し込み締め切りは、令和3年6月30日水曜日必着、所定の申請書に添付書類を添えて提出してください。申請書は、組合ホームページからダウンロードできます。申し込み先は、郵便番号989-6174、大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、事務局総務課、電話番号は 23-5785 です。なお、申請する前に、ご自身の団体や事業が助成対象かどうか、お問い合わせの上ご確認ください。その他にご不明な点があれば気軽にお問い合わせください。続いては環境衛生情報です。現在建設工事中のゴミ焼却施設、西地区熱回収施設の建設工事の状況についてお知らせします。まずは基礎工事、躯体工事についてです。ゴミ焼却施設という複雑な工事を安全かつ効率的に行うため、複数の工区に分けて工事を進めています。各工区の基礎コンクリートの打設が1月中には完了する見込みです。また、基礎コンクリートの打設に目処がついたところから、建物の骨組みになる鉄骨を組み立てる躯体工事を行っています。次に、井戸工事についてです。ゴミ焼却施設で必要なプラント用水は井戸水を利用します。井戸工事では、はじめに掘削に必要な装置を地上へ巻き上げるため、最上部に滑車を備え付けた櫓を設置し、その後掘削をする機械のボーリングマシンを用いて地上から150メートルの深さまで掘削しました。今後は令和4年4月の稼働に向け、ゴミ焼却に必要な燃焼装置などのプラント機械の据え付け、躯体工事等を進めていきます。こちらの記事に関する問い合わせは、施設整備課、電話番号は 25-6788 です。続いては斎場ご利用についてお知らせします。全国的な新型コロナウイルス感染症の拡大、大崎県域でのクラスター発生に伴い、参列者を最小限にするようにご協力をお願いしておりましたが、さらなる参列者数縮減にご協力をお願いします。また、マスク着用、手先消毒、検温実施や3密の回避、新しい生活様式にのっとったご利用を引き続きお願いいたします。こちらの記事に関する問い合わせは、業務課、電話番号は 25-8867 です。続いては、農林業系汚染廃棄物の焼却処理についてお知らせします。令和2年7月から開始した農林業系汚染廃棄物の焼却処理について、環境省がゴミ処理施設の西部玉造り、中央、東部のクリーンセンターと最終処分場の大日向クリーンパークに設置したモニタリングポストの空間線量の測定値をまとめています。8月から10月までのモニタリングポストの測定値は 最大値、最小値、平均値で焼却開始前の測定値と比較して大きな変化はありません。各測定結果については、第三者機関に分析を依頼し、結果を取りまとめ、確認事項ごとの評価を行い、実施月の翌々月上旬に本組合のホームページ上に公表します。今後も万全の監視体制、安全対策のもと進めてまいりますので、住民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。こちらの記事に関する問い合わせは、業務課、電話番号は 25-8867 です。続いては、家庭ごみの出し方についてのお知らせです。インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス感染症などの感染症対策のため、家庭ごみを集積所へ出すときに気をつけていただきたいことが2点あります。1点目は、ごみ袋の口をしっかり縛って封をするということです。袋が倒れたときの中身の流出を防ぐことで感染拡大を防ぎます。2点目は、ゴミ袋の空気を抜くということです。袋が潰れたり、衝撃が加わった時の袋の破裂による飛散を防ぐことで感染拡大を防ぎます。以上の点に気をつけて、ゴミを出していただくことで、ご家族にとっても、ゴミを収集、処理する作業員にとっても、ゴミの円滑、安全な収集、処理を行う上で、大切な行動です。皆様のご協力をお願いします。こちらの記事に関する問い合わせは、業務課、電話番号は 25-8867 です。続いて、第2回大崎広域再生公募公開抽選会についてです。令和2年11月24日に、第2回大崎広域再生公募公開抽選会を行いました。大崎広域再生工房は、本組合のゴミ処理施設に搬入された棚や椅子などの中から、再生利用が可能なものを選別し、簡単な再生作業を行い、希望者に無償で提供する事業です。今回は、再生品27品目に対して、34名の方から譲り受けの応募がありました。ダイニングテーブル、チェアーセット、食器棚などの再生品が人気で、9品目は抽選により当選者を決定しました。当選された方は喜んで再生品を受け取っていました。この事業を通じて、県域の皆様にゴミ減量化、再資源化の意識向上を図ることを目的としています。ご理解、ご協力をお願いいたします。次回の再生公募の実施は、決まり次第、組合広報やホームページでお知らせします。こちらの記事に関するお問い合わせは、業務課、電話番号 25-8867 です。以上で、環境衛生情報を終わります。続いては消防情報です。まずは、令和2年度宮城県無火災地域推進功労表彰伝達式についてお知らせします。令和2年11月12日に、上町中新井保育所において、幼年消防クラブへ宮城県知事感謝状を贈呈する表彰伝達式を開催しました。宮城県無火災地域推進功労表彰は、火災のない地域づくりを推進するため、消防関係行政機関と婦人防火クラブや幼年消防クラブが一体となって、火災予防思想の普及・啓発を図り、明るく住みよい無火災地域の推進を図ることを目的としています。中新井保育所は、幼年期に防火意識を身につけるため、年長組全員を幼年消防クラブ員として任命し、法被を着て火の用心の誓いの朗読、年12回の避難訓練や、 玩具花火の正しい遊び方、さらに春と秋の火災予防運動では、標識を叩いて火の用心パレードを行い、地域住民に火災予防を呼びかけるなど、無火災に向けた活動を積極的に取り組んできました。こちらの記事に関する問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、電話番号は 24-4268 です。続いては、大崎市民バスの防火防災ラッピングバス完成についてお知らせします。令和2年11月8日に、防火防災の標語をラッピングした大崎市民バスの完成式典が執り行われ、翌9日から運行開始しました。秋の全国火災予防運動に合わせて行われたもので、大崎市民バスの両側面に、町ぐるみ、防災減災、火の用心の標語に加え、大崎市のイメージキャラクター、パタサキさんや、大崎広域消防本部のマスコットキャラクター、ライスくんのラッピングを施したものです。標語の町の文字には、イグネやガンなど、大崎市や大崎高度の自然をイメージした文字が組み込まれています。自然は時として災害を引き起こす可能性があり、身近にその要因があることを知ってほしいとの思いも込められております。こちらの記事に関する問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、電話番号は 24-4268 です。続いては、令和2年度防火ポスター、防火標語コンクールの入賞作品についてお知らせします。大崎広域消防本部では、大崎県域内の小学生を対象とした防火ポスターと、中学生を対象とした防火標語の2つのコンクールを毎年開催しています。まずは、防火ポスターコンクールについてご紹介します。令和2年、10月9日に令和2年度大崎広域防火ポスターコンクールの審査会が行われ、各小学校から60点の応募があり、最優秀賞が1点、優秀賞が6点、優良賞が6点、消防庁特別賞が3点選ばれました。最優秀賞に選ばれた大崎市立古川第四小学校6年、武田メルさんの作品は、令和3年度、大崎広域防火ポスターとして採用され、1年間、大崎県域の住民に火災予防を呼びかけます。次に、防火標語コンクールについてご紹介します。大崎広域防火標語コンクールは、大崎県域に在学する中学生を対象に、防火標語を募集し、少年期における火災予防意識の向上を図り、またその作品を通じて住民に防火意識の向上を図ることを目的とし実施しております。大崎県域の中学校から39作品の応募があり、最優秀賞が1点、優秀賞が6点選ばれました。最優秀賞には、大崎市立岩出山中学校3年の小坂井春樹さんの、火は消した？お願い確認もう一度という作品が選ばれ、令和3年度大崎広域防火標語として1年間火災予防の広報などで使用されます。こちらの記事に関する問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、電話番号は 24-4268 です。続いては、防火防災訓練用資機材の整備についてお知らせします。大崎広域消防本部では、防火防災訓練用資機材として、心肺蘇生訓練用マネキン5体を整備しました。これは、一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業の地域防災組織育成助成事業の助成を受けて整備したものです。整備した心肺蘇生訓練用マネキンは 地域の安心安全諸活動を行っている婦人防火クラブの皆様に、応急手当の自己研鑽と指導技法を習得していただき、今後より多くの県域の皆様に対する応急手当の普及啓発及び救命率の向上につなげる目的で、婦人防火クラブの研修会、防災訓練等で活用されます。コミュニティ助成事業は、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているものです。こちらの記事に関する問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、電話番号は 24-4268 です。以上で消防情報を終わります。続いては消防関係の試験講習情報です。はじめに危険物取扱者試験についてお知らせします。種類は講習、乙種、丙種。試験日は令和3年3月7日日曜日。受験地は仙台市。願書受付期間。電子申請は令和3年1月18日月曜日から1月26日火曜日まで。書面申請は1月21日木曜日から1月29日金曜日までです。願書の配布場所は一般財団法人消防試験研究センターや大崎県域内の各消防署です。電子申請の場合は、一般財団法人消防試験研究センターのホームページへアクセスし、申請してください。受付開始日の9時から受付締め切り日の17時までとなります。お問い合わせ先は、一般財団法人消防試験研究センター宮城県支部。電話番号は 022-276-4840。 電子申請に関する問い合わせは、一般財団法人消防試験研究センター電子申請室専用の電話番号は 0570-07-1000 です。平日の9時から17時までとなっています。続いて応急手当講習会のご案内です。大切な命を救うためには、早い通報、応急手当、AED、医療措置のいわゆる救命の連鎖が重要です。救急車が到着するまでの間に居合わせた人が適切な応急手当を行うことにより救える命があります。そこで大崎広域消防本部では、大崎県域内に居住、通勤または通学している中学生以上の方と小学生高学年を対象に、応急手当の各種講習会を開催しています。受講を希望される方は、大崎広域消防本部ホームページから申請書をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みください。普通救命講習会のご案内です。日程は毎月第1土曜日が遠田消防署、毎月第3土曜日が古川消防署、毎月第4土曜日は上消防署で開催しており、時間は9時から12時までの3時間となります。定期開催のほか、随時事前連絡により人数等を調整の上開催する場合もあります。その他、地域の各種会合等を利用し応急手当を学びたいとの要請にも対応しますので、お気軽にお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上記の応急手当講習会は中止または延期になることがあります。開催情報を随時更新いたしますので、ホームページまたは 各消防署へお問い合わせください。皆様のご理解とご協力をお願いします。応急手当に関する問い合わせは、古川消防署、電話番号は 22-2350、鳴子消防署、電話番号は 82-2349、上消防署、電話番号は 63-2003、東田消防署、電話番号は 43-2351 です。続いて、パレット大崎インフォメーションです。まずは、星を見る会のご案内です。星を見る会とは、屋上天文台の望遠鏡で星や天体を観望する会です。日程と内容は、1月16日土曜日がオリオンの三つ星、2月20日土曜日が月、プロキオン、ゴメイザ、3月13日土曜日は北極星、コカブ、シリウス、時間は19時30分から20時15分までです。場所は晴天時、ふれあい広場、好天時、プラネタリウム館で行います。次に、大人の天文塾のご案内です。参加者相互の交流を楽しみながら、星空や宇宙について学んでみませんか？初めて天文学を学ぶ方やお子様も気軽にご参加ください。日程は1月16日土曜日、2月20日土曜日、3月13日土曜日、時間は15時45分から16時30分まで、場所はプラネタリウム館です。次に、親子天文教室、バルーンロケットを飛ばそうのご案内です。親子で一緒にバルーンロケットを作って飛ばします。日時は2月28日、日曜日の10時から11時30分まで。場所は多目的ホールと研修室。対象は小学生以上の親子。定員は20組です。次に、親子天文教室、天体望遠鏡を作ろうのご案内です。親子で一緒に天体望遠鏡の製作、天体観察の仕方について学びます。日時は2月28日日曜日の15時から16時30分まで。場所は研修室とプラネタリウム館。対象は小学生3年生以上の親子。定員は20組です。参加料は望遠鏡製作キット代として1900円いただきます。次に、こんなのやってるでしょうのご案内です。身近な材料で作って遊びましょう。無料で体験できますので、ご家族で気軽にお越しください。日程と内容は、1月10日日曜日と31日日曜日は、紙コップ竹とんぼ。2月14日日曜日と28日日曜日は、ポンポンカーリング。3月7日日曜日と21日日曜日はストロー飛行機です。時間は10時30分から11時30分までと13時から13時30分までの1日2回実施します。場所はみんなの部屋。対象は中学生以下の子供。なお、未就学児は保護者同伴。申し込みは不要です。当日直接お越しください。ただし、材料がなくなり次第、締め切ります。次に、パソコン講座のご案内です。Excel 入門。日程は1月20日、水曜日と21日、木曜日。内容は、家計簿に応用できる表計算やグラフの作成など、マイクロソフトオフィス、Excel 2016に関する基本的な操作を学習するための講座です。申し込み締め切りは1月9日土曜日です。続いて、ワード中級。日程は 1月27日水曜日と28日木曜日。内容は、ワードアート、図の加工、ヘッダー、フッダーの使い方など、マイクロソフトオフィスワード2016のステップアップ講座です。申し込み締め切りは1月14日木曜日です。次に、パレット映像館のご案内です。YouTube にてパレット映像館を公開しています。パレット映像館では、大崎障害学習センターが所有する貴重な映像作品や自作教材等を紹介しております。ぜひ一度ご覧ください。視聴方法は、検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。視聴には、インターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合には、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制、もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。続いて、パレット大崎プラネタリウム館の番組情報のご案内です。新年のプラネタリウム投影は1月5日、火曜日から行います。3月19日までの投影番組は、名探偵コナン、灼熱の銀河鉄道、ヒーリングアース、花火リウム、花火って何であるの？です。また、大崎星空散歩も投影します。こちらは、季節の星空、宇宙の話題を生解説でお送りする番組です。投影時間と番組のご案内です。火曜日から金曜日までの平日は、各回が団体専用となり、事前予約が必要です。3月19日までの土曜、日曜、祝日、及び学校冬休み期間は、第1回が10時から、名探偵コナン。第2回は、11時10分から、ヒーリングアース。第3回は13時45分から花火リウム。第4回は14時45分から大崎星空散歩となっています。3月20日から土曜、日曜、祝日及び学校春休み期間については大崎障害学習センターまでお問い合わせください。なお、各回とも定員は75名で入れ替え制です。回ごとに料金がかかります。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生については200円ですが、小中学生は大崎夢っ子パスポートをご提示いただければ無料となります。幼児も無料です。また、新型コロナウイルス感染症予防対策のため、マスク着用、咳エチケット、観覧前の検温、手指消毒、連絡先記入を実施していただきます。密接回避のため、座席を一席空けてお座りいただきます。同伴の方の場合でも同様にお願いいたします。咳や発熱など、体調に不安がある方は来館をお控えください。ご理解とご協力をお願いいたします。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお、月曜日が祝日の場合は、翌平日が休館日となります。また都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション、各イベントの申し込み方法や問い合わせは、大崎障害学習センターパレット大崎。電話番号は 91-8611。住所は郵便番号 989-6136。大崎市古川穂波3丁目4番20号です。以上で広報大崎広域第139号を終わります。
続いては広報大崎広域特集号をお送りします。特集号は令和2年10月3日に大崎広域消防本部で実施した 令和2年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練についてお知らせします。訓練は北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県で構成される緊急消防援助隊北海道東北ブロックが毎年開催地を変え実施しています。大崎市を震源とした最大震度7の地震が発生し、大崎市鳴子温泉鬼神戸地区を中心に建物の倒壊や土砂災害、ライフラインの寸断などの甚大な被害が発生したという想定で、緊急消防援助隊や宮城県広域消防応援隊、大崎市消防団、警察や自衛隊といった関係機関から合わせて524人が参加し、連携して訓練に臨みました。表紙には、土砂災害で埋もれた救助者を捜索・救助する様子や、大規模な一斉放水訓練の写真が掲載されています。緊急消防援助隊とは、大規模な災害が発生して被災地の消防力が不足するときに、全国の消防機関があらかじめ登録されている車両を被災地に向かわせ活動を行う応援隊のことです。実際に平成23年の東日本大震災のときには、全国から緊急消防援助隊として8854体の部隊3万684人の隊員が88日間にわたり被災地へ派遣されました。訓練の内容は大きく分けて2種類あります。一つ目は図上訓練で、大規模な災害が発生し、緊急消防援助隊を要請したり、受け入れたりするときのシミュレーションを行う訓練です。二つ目は実動訓練で、災害現場を再現し、実際に救助・救出活動や消火活動などを行う訓練です。また、実動訓練では5種類の訓練を行いました。一つ目は、津波災害・救助・救出訓練です。これは地震による地滑りや土砂崩れ、津波などによる浸水被害が発生したという想定で、木の上に取り残された人や対岸に取り残された人などを救出する訓練で、ドローンや宮城県警察、消防団、防災ヘリコプターなどと消防が連携した捜索、救出した要救助者を救急隊や災害時医療チームへの引き渡しまで行いました。二つ目は土砂災害救助救出訓練です。これは土砂災害警戒区域となっている山間部で、記録的な大雨と地震により大規模な土砂災害や倒壊した家屋から火災が発生したという想定で、土砂に埋もれた人の救出や消火活動をする訓練です。災害救助犬や重機、陸上自衛隊、消防団、宮城県警察などと消防が連携した捜索・救出活動に加え、消防団などによる一斉放水も行いました。三つ目は、石油コンビナート区域災害対応訓練です。これは石油コンビナートなどの危険物保管している施設のある特別防災区域が被害を受け、火災発生と陸上や海上に危険物が流出したという想定で行う訓練で、海上保安庁や緊急消防援助隊が連携して消火作業や流出した危険物の回収作業を行いました。 4つ目は部隊参集訓練です。これは緊急消防援助隊や県内各消防本部からの応援隊は活動現場や任務分担を確認するために一度指定された場所に集結する必要があります。適正なルートの選定や通行止め情報などの共有を行いながら迅速に訓練会場に入りました。5つ目は後方支援活動訓練です。これは最前線で活動する隊員をサポートする後方支援隊の訓練です。主な活動内容は各種資機材の輸送、燃料確保、給食、給水、衛生管理などで、緊急消防援助隊の出動に伴い宮城県隊として感染症対策も含めた後方支援活動を行いました。訓練では消防車両以外にもヘリコプターやブルドーザー、無線中継車など普段は見ることのできない珍しい車両などが訓練会場に大集合しました。大規模な災害現場では様々な特殊車両が必要となります。通常の消防車両は各消防本部が整備しますが、特殊車両には国が整備し消防本部に無償で貸し出しているものもあります。大崎広域消防本部に配備されている中型水陸両用車カムロアークスも国から無償で貸し出されている特殊車両になります。また訓練実施にあたり訓練会場の設営・撤収では菅仁建設株式会社様、会場の看板制作では株式会社東亜レジン古川様、土砂災害用救助配車提供では三共自動車販売株式会社様から多大なご協力をいただいたことから当組合管理者から感謝状を贈呈しました。来年度の緊急消防援助隊の合同訓練は今回ご紹介した北海道東北ブロック合同訓練のほか5年に一度の全国合同訓練が開催されます。全国合同訓練は大規模災害の発生時の応援のため全国の緊急消防援助隊が一つの都道府県へ応援に駆けつけるとても大規模な訓練です。各消防本部や関係機関は普段はそれぞれ地元の地域を守るための訓練を行いながら地域外とも連携し、いつ大規模な災害が来ても迅速に対応できるよう合同訓練を行っています。大崎広域消防本部はこれからも県域を守るため日々尽力していきますので、引き続き消防行政にご理解とご協力をいただきますようお願いします。特集号の記事に関する問い合わせは大崎広域消防本部防災課、電話番号は 24-4239 までお願いします。以上で特集号を終わります。
声の候補大崎広域、いかがでしたでしょうか。以上で2021年1月1日発行139号と特集号を終了します。編集と発行は大崎地域広域行政事務組合、郵便番号 989-6174 宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は 0229-23-2325 です。声の担当は本間と菅原でした。 次回の発行予定は5月です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。